音声業界の海外市場が見えてくる番組ポッドキャストアンバサダー。この番組では自称オーディオジャーナリストである新井里奈が音声を通じて音声業界の気になるニュースや注目の動きをお伝えします。音声配信者やポッドキャスターが知っておきたい情報、音声配信が気になっている企業に役立つ視点を業界目線とリスナー目線でお届けしていきます。さて、今回はですね、久しぶりに、昨年印象に残った音声業界の動きについてお話をしてみたいと思います。このポッドキャストアンバサダー、冒頭でもお話をしているように音声業界の気になるニュース、いろいろと昨年もお届けをしてきたんですが、その中でも私が配信者として気になった動きについて振り返ってみたいと思います。それでは早速本編行ってみましょう。さて、今回は2021年、印象に残った音声業界のニュース、お届けしていきたいと思います。海外編とですね、国内編2つにちょっと分けて、お話をまずしたいなと思っております。まずは海外編です。最初ですね、一番ちょっと私、印象に残ったニュースというのが、世界中のポッドキャストの番組数が2021年で2倍になったというニュースです。これ、以前のエピソード第78回の海外市場のアップデートというエピソード配信の中で少し取り上げたんですけれども、もともとですね、音声配信ってアメリカとか中国が先行事例と言われている業界なんですね。で、やっぱり日本でもぐんぐん増えてるはずだと思っていたんですが、こうしてですね、世界の番組数がどうなってるかという動きを見たときに、倍になったのかというのがものすごく印象的でした。ここもですね、やっぱり、コロナ禍でもやっぱりポッドキャストを聞く人も増えてきたし、あと、ステイホームの中で自分でもなんか配信をしてみようというふうに思った方がやっぱり世界中見ても多かったのかなというふうに思いました。続いてはですね、気になったニュースは Spotify のニュースです。これ去年もものすごくいろんな機能が増えてきていて、その中でも、今回ちょっと3つ取り上げたいなと思うんですけれども、まず1つ目はミュージック&トーク。これ実は私が今住んでいる香港ではまだ実装されてない、機能なんですけれども、国内でですね、結構使っている方がいて本当に楽しそうだなと思って個人的にすごく印象に残っています。それこそ気軽にラジオ DJ に慣れてしまうような夢の機能ということで、皆さんですね、音楽とあとやっぱりトークと一緒に楽しめるようなこの体験ができる機能ってやっぱり嬉しいなというふうに配信者として思いました。そしてあと2つ目に実装された機能が投票とあと Q&A 機能。これですね、これも私の香港で未実装なんですけれども、これそれこそポッドキャスターってなかなか直接リスナーさんとのつながりが探しにくい、媒体でもあるところに、このプラットフォームの中に投票機能だったり、Q&A というかちょっとした、お便り機能みたいなところが出てきて、これ結構ぐっと聞いてくださっている方との距離が縮まる嬉しい機能だなというふうに思いました。で、最後ですね、Spotify から年末最後ギリギリに出てきたニュースが、これ評価機能の追加です。これ例えば Apple Podcast だと、番組のフォローとかレビューで星5つの中から、評価をできるようになってるんですけど、 Spotify って実はなかったんですよね。私も結構なかったんだとちょっと思ったニュースでした。で、やっぱりポッドキャストの分析ツールっていろいろあるんですけれども、これってぼやっとしたか、実はリスナー層ってわからないんですよね。フォロー数が確実にわかるって言ったところもなかったりするし、あとは、どのエピソードがどれだけ聞かれてるのかって言ったところからなんとなく、予測をするしかないといったところの中で、こういった評価が、配信者のまた励みにつながったりするのかなと思って、これも印象に残った海外編の、ニュースでした。続いて、国内編のニュースです。昨年気になった音声業界のニュース、国内編なんですけれども、これはですね、もう一つ、音声プラットフォームの統廃合ですね。 これが一番衝撃でした。秋頃、2021年の秋頃に、まずヒマラヤ、中国の、ヒマラヤという、音声配信サービス、ここが、国内で、サービスを終了するというニュースがいきなり飛び込んできたんですよね。で、そこから、まあ、数ヶ月以内に、もう一つ、YouTuber のマネジメントをしている UUUM という会社のレッという事業、これも、スタンド FM に事業譲渡するという、まあ、ニュースが飛び込んできました。これ、なんで印象に残ってるかというと、知り合いでこのヒマラヤだったりレックで配信してる方いたんですよ。で、実は当時、ある音声配信のコミュニティに参加をしていて、実際にこの、媒体でですね、配信していた方が、どうしよう、もう1ヶ月以内に自分の音声とかなくなっちゃうのかなとか、次どこで配信しようっていう声を身近に聞いていたんですよね。で、やっぱりその、移行期間中とかに次どの媒体で配信をしようかなっていう相談をいろいろこう聞いていたりとか、したこともあって非常に印象に残っています。で、やっぱりこの音声配信で、をやっぱり続けたいということで、いろんな方がですね、例えばラジオトークにこうして配信したりとか、ボイシーで受かってそこで配信者になった方もいらっしゃったり、あとやっぱりポッドキャスト媒体で、まあ、配信をし続けてますという方も、いらっしゃってですね、まあ、ここ結構配信者としては衝撃の大きかったニュースじゃないかなというふうに思います。あと、まあ、私も含めてですね、まあ、やっぱり音声配信をするときにプラットフォームに頼って配信してる方って結構多いと思うんですよね。で、ただ、まあ、こういうニュースが出てきたときに、じゃあそこがダメになったときにどうしようかというふうにちょっとふと思い返すきっかけに、まあ、私もなったんですよね。私は今、アンカーという、まあ、アプリを使って配信をしているんですけれども、まあ、こういったことをきっかけにですね、定期的にデータ、音声データをダウンロードして自分の例えばハードディスクに保存をしていたりとかするようになりました。まあ、こういう対策って結構大事だなというふうに思った、まあ、ニュースでした。まあ、こんな感じでですね、今回は海外編と国内編に分けて印象に残った昨年の音声事業のニュースについてお話をしてみました。さて、今回は2021年、昨年、このポッドキャストアンバサダーで取り上げた業界ニュースの中で印象に残ったもの、海外編、国内編と両方お話をしてみました。皆さん気になったニュースありましたでしょうか？私、まあ、今回はですね、個人配信者として気になったニュースを取り上げてみたんですが、例えば、まあ、音声配信しようかなと考えている企業なんかにも、いやいや、このどのプラットフォームでじゃあ配信するよというような、まあ、始まりの部分でもですね、結構影響のあるニュースだったんじゃないかなというふうに思います。まあ、他にもちょっと注目のニュースとしては、まあ、各プラットフォームのですね、サブスクモデルの開始、まあ、ここも結構気になりましたよね。まあ、こういったマネタイズができそうな機能が増えてきているので、例えば今年の2022年は、配信の方法を変えてみたりとか、普段と違うエピソードでこうちょっと差別化をしてみたりというような配信の仕方、面白い形で出てくるんじゃないかなというふうに思います。また音声業界楽しみな年になりそうです。今回のエピソードの感想は Twitter や新しいお便りフォームよりお待ちしております。ポッドキャストの番組概要欄にも記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。そして、番組フォローやレビューも大変励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ポッドキャストアンバサダーの新井里奈がお送りしました。それでは次回のエピソードで。